SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9日火曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。連邦政府は今夜黒字とされる新年度の予算を発表しますが、重要な課題はまだ残ったままです。ロンドンで拘束中のジュリアン・アサンジについて、党を超えた連邦議員らがキャロライン・ケネディアメリカ大使と会見しました。そしてスポーツ、リオネル・メッシーとシェリー・アン・フレイザープライスが世界最高のスポーツ選手に選ばれました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。連邦政府は今夜連邦予算で黒字化を宣言する見込みですが、失業者への対策が実際にあるのか、そしてどのような内容になるのか、まだ正確に確認されていません。政府は今夜予算案を正式に発表する前に、すでに多くの施策や結果を発表しており、中でも見込まれる約40億ドルの黒字に注目が集まっています。連邦予算の黒字は15年ぶりとなります。しかしジム・チャルマーズ蔵相は、多くの人々が求めてきた失業者への支援、ジョブシーカーについては今夜までの発表を待つ必要があると述べています。チェルマーズ蔵相は、政府は困難な状況にある人々を助けるために最善を尽くすと述べています。私たちは最も脆弱な立場の人たちが困難な時期を乗り切ることができるよう、できる限りのことをするつもりです。以前から申し上げてきたように、今回の予算における生活費の軽減は、これまで推測されてきたものよりも幅広いものです。多くの要素が含まれています。年齢やその他の区別によって、全てが制限されるわけではありません。最も弱い立場の人々への支援はもちろんのこと、オーストラリアの中流階級の人々への支援もあります。ジム・チャルマーズ蔵相でした。政府は予算には150億ドル近い生活費の軽減があると述べています。一方、連邦野党は今夜の予算発表で黒字が見込まれることについて、政府は石炭産業に感謝する必要があると述べています。国民党のマット・カナバン議員は、この黒字はオーストラリアにおける記録的な石炭価格によるもので、政府の優れた経済管理のおかげではないと指摘しています。カナバン議員は、政府は家庭を助けるためにさらに努力する必要があると指摘しています。労働党の予算に満足しているのは喜ばしいことですが、ほとんどのオーストラリア人は今、家計に苦しんでいます。私たちが必要としているのは、政府の支出をコントロールすることで家計を助ける政府です。その代わりに私たちが手に入れたのは、はるかに大規模な政府による支出であり、これはインフレを悪化させ、バランスの取れた家計を難しくしているのです。マット・カナバン議員でした。一方、無所属連邦議員モニーク・ライアンは、今夜の予算案は生活費の危機に立ち向かうオーストラリア国民よりもガス会社を優遇していると政府を非難しました。連邦政府は石油資源連邦を変更する計画を発表し、石油ガス生産者が液化天然ガスプロジェクトで相殺できる取得に 90% の上限を設けることを明らかにしました。これにより政府は今後4年間でさらに24億ドルの利益を得ることができると期待されていますが、ライアン議員はガス会社の記録的な利益に対して適切に課税するために税金を再設計する必要があると指摘しています。
オー
ストラリア国民は戦争で得た利益を取り損ねています。一度に使える支援は限られており、置き換えることはできません。400億ドルを海外に送金し、4年間で24億ドルの利益を得ようとしていると聞き、なぜ政府がこのようなことをするのか問わなければなりません。オーストラリアの納税者の立場から、なぜこれほど誤ったアドバイスをすることができたのか問う必要があります。モニーク・ライアン議員でした。ジム・チャルマーズ蔵相は、これら資金は政府が予算内で実施する生活費削減策の財源になると説明しています。ニュースを続けます。ロンドンで拘束中のウィキリークス創設者ジュリアン・サンジについて、党を超えた連邦議員らがキャロライン・ケネディアメリカ大使と会見しました。ケネディ氏はアメリカ政府を代表して約束はできないとするものの、大使は訴えたメッセージについて理解を示したと議員らは話しています。現在ロンドンの刑務所に収監されているアサンジ氏は、スパイ容疑でアメリカから引き渡しを求められているため、これまで約11年間拘留されてきました。アサンジを支援する委員会の共同委員長は4名、自由党のブリジェット・アーチャー議員、労働党のジョシュ・ウィルソン議員、グリーンズのデイビッド・ショーブリッジ議員、そして無所属のアンドリュー・ウィルキー議員となっています。ウィルキー氏は、党派を超えてアサンジ氏に幅広い支持があることは、この件における行動の必要性を示していると語っています。
It makes that point very, very clearly.
これはオーストラリアのコミュニティがアサンジについて幅広い懸念を抱いているということ、事態が十分長く続いたこと、そしてアメリカへの引き渡しの試みを取りやめるべきということを明らかにするものです。彼はベルマーシュ刑務所から釈放され、オーストラリアに戻ることを許可されるべきです。アンドリュー・ウィルキー議員でした。最後にスポーツ。サッカー選手のリオネル・メッシーとスプリンターのシェリー・アン・フレーザー・プライスがそれぞれ世界最高の男子スポーツ選手と女子スポーツ選手に選出されました。両選手はパリで開催されたローレオス・スポーツ・アワードで表彰されました。メッシーは2020年にも F1 ドライバーのルイス・ハミルトンと受賞しており、今回で2度目。昨年のサッカーワールドカップでキャプテンとしてアルゼンチンを優勝へ導いたことが賞への獲得に大きく貢献しました。一方、フレーザープライスは昨年の世界陸上選手権大会の100メートルスプリントで金メダルを獲得。ジャマイカ出身のスプリンターは若い女子にインスピレーションを与えたいと語っています。
I'm really honored to be here to receive this award.
私はこの場でこの賞を受け取れることを本当に光栄に思います。そしてこれがジャマイカの若い女子、特に私のポケットロケットファンデーションの女子にインスピレーションを与えることを願っています。信じるものを信じて努力し続けることに限界がないこと、我々は強くパワフルで恐れなしであることを理解してもらえることを願います。シェリー・アン・フレーザー・プライスでした。またメッシが所属するアルゼンチン代表が最優秀チーム賞を受賞しました。さらに2021年の欧州選手権でフィールド上で心停止を起こした後プレーに復帰したデンマークのサッカー選手クリスチャン・エリクセンがカムバック・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。以上、5月9日午後のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。